特集72年目の夏、長崎。3から7ページ。8月9日は私たちにとってとても大切な一日です。あなたは今年どんな8月9日を過ごしましたか？写真説明。雨の中を傘をさして平和記念式典の会場に向かっている大勢の人の写真が写っています。説明文。雨の中、式典会場への入場を待つ参列者。2017年8月9日午前9時40分ごろ。写真説明終わり。調査課、電話 829-1147。長崎原爆資料館、電話 844-1231。私たちは、あの夏の日を決して忘れない。長崎平和宣言。被爆地長崎の思いを世界へ届けました。今年の宣言文では、被爆者が願ってきた核兵器禁止条約の誕生を歓迎するとともに、核兵器保有国などに勇気ある決断を求めました。また、被爆の実相を伝え、世界各国の代表に被爆地を訪れ、原子雲の下で起こったことを目で見て、耳で聞いて、心で感じてほしいと訴えました。全文はこちらから。ここに QR コードがあります。ここに3枚の写真が載っています。説明文のみ読みます。1枚目。被爆者合唱団ひまわりがもう二度とを合唱しました。2枚目。長崎西高校の重村良介さん、写真右と徳永葵さんが司会を務めました。3枚目、新たに亡くなられた3551人の原爆死没者名簿が法案されました。被爆72周年、長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典、58カ国の代表が参列。そのうち7カ国が初参列。世界中からおよそ5400人の方々が参列し、原爆犠牲者を慰霊しました。平和記念式典を開催しました。朝から降っていた雨は開式直前に上がりました。県立長崎西高2年の2人が立派に進行を務めました。たくさん練習をしてきた。緊張しましたが、本番はあっという間でした、と重村さん。被爆三世でもある徳永さんは、皆さんの平和の祈りが込められた良い式になったと思う、と感想を述べました。式では、懸垂、原爆死没者名簿の法案や、原爆が炸裂した時刻の11時2分に黙祷を行い、原爆犠牲者の冥福を祈りました。また、児童生徒や被爆者らによる合唱もあり、平和の尊さを考える大切な時間になりました。それぞれが平和を願った夏。長崎原爆の日の8月9日とその前後には、私立小中学校や平和公園を中心に、平和の尊さを考える様々な催しが開催されました。ここには10枚の写真が載っています。説明文のみ読みます。1枚目、被爆者や遺族代表などが平和の泉などで採水した水を犠牲者に手向けました。2枚目、内閣総理大臣や各国代表、被爆者遺族などが犠牲者に花を手向けました。3枚目、城山小学校5、6年生の皆さんが、コラの御霊よを合唱しました。4枚目、純真女子高校の皆さんが千羽鶴を合唱しました。5枚目、平和の灯火を平和公園で開催。約4000本の手作りキャンドルが灯され、児童らによるコンサートも開催されました。6枚目、 親子記者事業は今年で10年目。全国から選ばれた18組の親子記者が取材を行い、親子記者新聞を発行しました。7枚目。8月9日に原爆資料館を無料開放。多くの方々が原爆資料館を訪れ、原爆の被害の実態を学びました。写真は平和案内人によるガイドの様子。8枚目。市内すべての小中学校で平和集会を開催。被爆体験講話や平和について考える発表などが行われました。9枚目。青少年ピースフォーラムを開催。全国37の自治体から集まった平和施設団404人と長崎の青少年が交流を深めました。10枚目。従軍写真家の山畑洋介氏の生誕100年を記念した写真展を市立図書館で開催。初展示を含む被爆写真などおよそ60点を展示しました。写真終わり。写真とともに誓う平和への思い。被爆者代表として平和への誓いを読み上げた深堀義俊さんは、式典パンフレットに被爆の実相を表す2枚の写真を掲載。写真と言葉を通して平和への思いを伝えました。平和への誓い。今年から公募による選出とした平和への誓い。初選出となった深堀さんは、長崎平和推進協会の写真資料調査部会の部会長でもあります。姉の死や被爆体験、写真収集を通した平和への思いを訴えたスピーチに、会場からの拍手がしばらく鳴り止みませんでした。大役を終えて、ほっとしました。と言い、亡くなられた被爆者の思いを伝えたいと思った。これからも活動を通して少しでも被爆の実相を伝えていけたら、と話しました。全文はこちらから。ここに QR コードがあります。またここには、平和への誓いを訴えるマイクの前に立つ深堀さんの写真が載っています。8年ぶりに平和首長会議総会を開催。国連で核兵器禁止条約が採択された直後のタイミングで開催した国際会議。長崎から世界へ平和のメッセージを発信できる重要な機会となりました。世界150都市の代表が参加。会議は8月7日から10日の4日間。長崎大学の中部講堂などで開催され、150都市の代表が参加しました。テーマは、核兵器のない世界の実現を目指して、2020年に向けて今私たちができること。基調講演や被爆体験講話のほか、核兵器廃絶に向けた加盟都市や市民社会の役割などについて議論しました。会議では、今後3年間の行動計画が採択され、共通の目標である核兵器廃絶に加え、紛争や難民など各地域の課題解決や平和教育を推進することが決定しました。21世紀軍縮の課題について講演。これからの軍縮の課題について、国際連合事務次長、兼軍縮担当上級代表の中光泉さんが基調講演を行いました。講演では、平和の主体は都市や人と話し、核兵器削減の責任は保有国だけが持つわけではなく、都市や市民社会の一人一人が声を上げることで、核兵器のない世界の実現に近づくと述べました。また、被爆者の松尾幸子さんが被爆体験の講話を行いました。参加者は被爆直後の悲惨な街の状況や家族が次々と亡くなる様子に真剣に耳を傾けていました。平和首長会議。 世界の都市が連携して核兵器廃絶に向けた取り組みなどを進めています。現在、世界162の国と地域から7400を超える都市が加盟。写真説明。このページには6枚の写真が載っています。説明文のみ読みます。1枚目。開会前に原爆落下中心地碑に献花する平和市長会議の参加者。2枚目。基調講演を行う中光泉国際連合事務次長兼軍縮担当上級代表。3枚目。会議の内容に真剣に聞き入る各国の代表たち。4枚目、被爆体験講話を行う松尾幸子さん。5枚目、会場には自治体や NGO、非政府組織の展示ブースも設けられました。6枚目、小学生や田上市長をはじめ各都市の代表が一緒になって歌を歌っている様子の写真です。説明文、フィナーレの様子、長崎大学附属小学校の皆さんと小さな世界を合唱して幕を閉じました。写真終わり。若者たちが各都市の市長らと話し合いました。初めて若者の役割を議論。長崎や広島、京都、東京の若者たちが世界6都市の市長らと若者の役割をテーマに各都市で実現したい平和活動について積極的に意見を交わし、グループごとに発表を行いました。発表では平和のモニュメントに AR 動画、スマートフォンなどをかざすと動画が流れるサービス、を使い効果的に情報発信したり、ピースフェスティバルを開催し、SNS で全世界から平和のショートムービーを募集するなどのユニークな案が出されました。普段話すことができない各国の主張と意見交換できたことは貴重な経験になったと話すのは、グループのリーダーで長崎ユース代表団5期生の山田由里さん。事前にグループの仲間たちと電子メールなどで情報共有して会議に臨み、バックグラウンドが違う人たちが集まり話し合うことでいろいろなアイデアが生まれたと言います。また、広島や長崎以外でもこういった話し合いの場があってもいいと思うと言い、機会があれば積極的に参加したいと笑顔で話しました。長崎アピールを採択し閉会しました。一日も早い核兵器廃絶の実現に向けて全力で取り組んでいくことを誓う長崎アピールと、核兵器禁止条約の早期発効を求める特別決議を全会一致で採択し、世界に向けて長崎を最後の被爆地にとの力強いメッセージを発信しました。特別決議はこちらから。ここに QR コードがあります。長崎アピールはこちらから。ここに QR コードがあります。2020年に向けて私たちができること。今回の総会では、核兵器廃絶に向けた2020年までの活動内容などについて、活発な議論がなされました。特にこれからを担う若者と市長らとの話し合いでは、予定時間をオーバーするほどの積極的な意見交換が行われ、平和を願う若者たちの真剣な思いに触れることができました。一人一人が平和を願うことが核兵器廃絶の一歩につながっていきます。核兵器廃絶に向けて私たち市民は何ができるでしょうか。これからも一緒に考えて行動していきましょう。写真説明。2枚の写真があります。説明文のみ読みます。1枚目。傍聴に来ていた学生たちも壇上に上がり、市長らと若者の熱気を帯びた意見交換を間近で見学しました。2枚目。メキシコシティの代表に、 自分たちが考えた平和活動について話す山田さん。写真終わり。参加者インタビュー。会議の参加者に感想などをお聞きしました。平和首長会議専門委員、広島市出身、アルゼンチン代表、相川智子さん。会議の調整役として参加しました。若者の役割についての議論が印象に残っています。もっと多くの市民の皆さんに参加してもらいたいです。会議、若者の役割のグループワークに参加。浅田遥さん、立命館アジア太平洋大学。大和清さん、活水高校。小西優也さん、広島修道高校。キー・コスマス・ケンさん、立命館アジア太平洋大学。山田ゆりさん、長崎ユース代表団。スピード感がある話し合いができた、浅田。気軽に意見が言える雰囲気だった、大和。白熱した議論で盛り上がった、小西。ユニークで楽しい取り組みだった、ケン。準備から発表まで活発な議論ができた、山田。親子記者として会議を取材。石垣市山田太一さん。新潟市手島光陽さん。いろいろな意見があって楽しかった。石垣に帰って友達に伝えたい。山田。難しい内容だったけど、高校生くらいになったら自分も参加してみたいと思った。手島。ボランティアスタッフ。順心大学。山口みおりさん、池本彩音さん。近くでいろいろな国の言葉や文化に触れることができた。山口。原爆以外の戦争被害について知ることができて貴重な体験になった。池本。ビュルツブルグ市、ドイツ。州ヒアルト市長。平和記念式典の長崎平和宣言に感動しました。多くの国々が核兵器禁止条約に参加することを望みます。ハラブジャ市、イラク、カリーム市長。有意義な会議であり、もっと多くの都市に参加してほしい。国際的な影響力を強めるために、国際メディアを招いて世界へもっと PR できれば、もっと素晴らしい会議になると思います。マンチェスター市、イギリス。ニューマン市、ロードメイヤー。イギリスは核兵器を保有していますが、マンチェスター市は37年前に世界で最初に非核宣言をした都市です。今回初めて日本を訪れました。いろいろな人々に支えられた会議に参加し、議論できたことを光栄に思います。